G'day, I'm Oak, and welcome to episode 326 of Oak Pod Dateline Tokyo. And it is the 10th of July, just approaching 11:30 in the morning here in Tokyo. Now, this episode is going to be released out of sequence for reasons that will become apparently clear in a couple of moments. After recording episodes 324 and 325, covering my last couple of days in Tokyo, I was in my hotel room on Sunday morning, the 10th of July, as I record this, and I was actually working on ErkPod episode 324, my first Japanese episode, and I was also alternating between that and Flickr, sorting out my photos from yesterday, and also on Facebook and Twitter, just before 10 a.m. local time. While I was doing those activities, I felt the hotel room shake from side to side. I was sitting down using the computer, and I was shaking from left to right. And it lasted for about 2 or 3 minutes, I suppose. It just felt like I was on a ferry, and the movement of the waves was just pushing the ferry from side to side a little bit. Nothing really major or anything like that. And so, seeing as though I was on Twitter at the time, I mentioned that, you know, I felt the hotel room shake. Now, during my travels, I haven't stayed in a lot of high-rise hotels. This hotel is by no means high-rise. There are hotels and other buildings that are actually higher than the one that I'm staying in Nippori, about 10 minutes, 15 minutes subway ride from Tokyo. And so I had various people, including our friend Rachel from Adelaide, who of course sent me the music for Never the Bride. Various people, including her, replied to me and told me that there had actually been an earthquake in the vicinity of 7.0, 7.1 on the Richter scale, reported just a few minutes before that, or in the Sendai Fukushima areas, basically where the big earthquake and the huge tsunami was earlier in the year. And so, having a look at various news sites, I can tell you that I did indeed feel the earthquake. I'm perfectly fine. There was no warning or anything like that. And really, in my situation, how would you warn me anyway? I'm in a foreign country. I don't speak the language. There's no English language stations on the TV. And I was listening to podcasts at the time on my iPhone. So how indeed would I have had any warning anyway? Did the people in the area have any warning? I don't know. And so for the last hour or so, I've been tweeting, I've been on Facebook, reassuring people that if indeed you do hear about an earthquake in Japan, yes, I did feel it. Yes, I am fine. The earthquake was approximately 410 kilometres to the northeast of Tokyo, nowhere near me. Indeed, if I look outside now, outside my hotel room, towards a hotel on the other side of the street, or an apartment on the other side of the street, life is pretty much normal. So I've turned on my TV, looking for a English news channel. There is none. I've absolutely got no hope of finding a subtitle button on my remote control. But looking at the various pictures that is going on, I can tell you that there is a tsunami warning for the north coast of the Pacific, north coast of Japan, in the general area of Sendai and Fukushima. They're expecting tsunami waves of approximately 50 centimetres, which doesn't sound like a lot. Looking at various images on the TV, there's no massive signs of any dramas. There's no signs of devastation. The Japanese commentary sounds very relaxed. Although, having said that, the Japanese people don't seem to be as excitable as, say, the Chinese. You could have a Chinese person and a Japanese person telling you exactly the same thing about the exact same event, and their voices would be totally different. Looking at various images on the screen, they have been showing images over the last 15 to 20 minutes or so of various cities, various locations in cities, showing the cameras shaking from left to right. There's been no situation where the cameras have actually fallen over or anything like that. There's been no rubble hanging from buildings or anything like that. There's been a lot of aerial shots, especially of harbours and rivers and that sort of thing. Cars are driving around normally. There's boats on the water going as normal. And there seems to be no panic. Of course, I'm in a difficult situation because I don't understand the language and I don't understand what is going on. For all I know, they could be showing me images of downtown Tokyo at the moment on the screen. They're showing a picture of a train pulling into a subway station. For me, that could be anywhere. All of these images could be from downtown Tokyo, for all I know. On a couple of the stations, just flicking around trying to find an English channel, there's an animation of a map, and where I presume the tsunami warning is, it is flashing in yellow. And it's actually overlaid what is over the other stations. So I just thought that I'd record this briefly. This is going to be a brief episode of ErkPod. It's actually going to be out of order for the moment. So you will hear episode 324 and 325. But because of the events that have occurred this morning, I thought that I would just quickly record something, let you know what's going on. It's one thing for me to put a status on Facebook and Twitter to say, hey dudes, I'm fine. I can assure you I'm fine. I'm not scared. It's actually been a little bit exciting trying to figure out what is going on. Trying to figure out what's going on. The movement of the building or anything wasn't uncomfortable, but it's definitely the most that I've ever felt the earth move when I've been in any sort of building. So all good here in Tokyo. You'll hear more on the next couple of episodes of ErkPod. Of course, today, if you're hearing this today as it comes out, it is July 10. On July 11, which is Monday, you'll be able to download episode 324, which covers my departure from Australia and my arrival into Japan. And on Wednesday the 13th, which is the day that I fly out to Amsterdam, you'll be able to hear my update, my sequel to, or my second part of my Japan trip. And that will be episodes 325. So, just to give you a brief summary, just in case this is the first time that you've heard my voice since I've been in Japan, I've got no idea what's going on in a lot of instances. The Japanese people are very quiet, very nice. High-speed trains, awesome. Went to Hiroshima yesterday. That was a bit bittersweet, but you'll hear more about that on the upcoming episodes. So, from Tokyo, Japan, I'm Erk. This has been episode 326 of ErkPod. Just to reassure you, I am fine. And that's pretty much it. Good night, Interweb. What I might do, I might just leave the TV coverage running for a minute and see if you can figure out what's going on, because I sure as hell can't.
現在岩手宮城福島の各県に津波注意報が出ています。海岸や川の河口付近には近づかないでください。気象庁によりますと、福島県相馬港で午前10時11分頃に高さ10センチの津波を観測しました。また岩手県大船渡港では午前10時44分に続いて午前11時20分頃に高さ10センチの津波を観測しました。この津波の高さはあくまでも県庁上での記録です。実際の津波は場所によってこの数倍の高さにまで達する恐れがあります。さらに宮城県の金華山沖の海上に設置された GPS 波浪計で午前10時半ごろに津波の第一波が観測され、付近の沿岸では高さ50センチの津波が押し寄せると推定されています。津波は一度だけでなく何度も繰り返し押し寄せます。しかも2回目3回目の波の方が高くなることがあります。今後も注意報が解除されるまで海岸や川の河口付近には近づかないでください。それでは福島県いわき市小名浜港の上空のヘリコプターから千葉カメラマンがお伝えします。千葉さん。
はい、津波注意報が出ている福島県小名浜港の上空です。小名浜港を見下ろす高台にある駐車場に今画面を集めました。ここには車が何台か止まっています。繰り返します、福島県小名浜港の上空です。こちらは、福島県の小名浜港を見下ろす高台にある駐車場です。現在何台かの車がこの高台の駐車場に停まっています。
千葉さん、聞こえますか？はい、千葉さん、聞こえますか？
はい、
海岸付近の様子というのを、もう少しアップで見せてもらえますでしょうか？何か津波に関する様子は伺えますでしょうか？この画面からは、
はい、こちらからは特に、はい、波の変化が大きく変わっているというのは見えません。
はい、福島県のいわき市小名浜からの上空の映像、千葉カメラマンがお伝えしました。それでは続いて仙台放送局からお伝えします。
はい、ではお伝えします。東北の太平洋側の沿岸部に津波注意報が出たことを受けて、沿岸部の自治体や消防は防災無線などを使って海岸付近にいる人に向けて高台への避難を呼びかけています。
大きく揺れるなとは思ってるが、子供だと避難させたり、
びっくりした。
いや、もしかしたらこれまだ大きく来るのかな、一瞬思ったね。まだ津波でも来るのかなと思って。
このうち宮城県では東松島市が午前10時過ぎに沿岸部に住むすべての住民に避難指示を出しました。また石巻市の雄勝地区の全世帯に午前10時8分に避難勧告が出されたほか、 気仙沼市も午前10時43分に市内の沿岸部に避難勧告を出しました。岩手県では大槌町が町内全域の住民に対して午前10時に避難指示を出しました。また釜石市と大船渡市が午前10時に沿岸の住民を対象に避難勧告を出したほか、普代村も午前10時12分に町内の沿岸部に住むおよそ100世帯に避難勧告を出しました。この他の宮城県、岩手県、福島県の沿岸部の自治体でも消防などが注意を呼びかけています。各地の消防や警察などによりますと、今のところ地震の揺れによる大きな被害の情報は入っていないということです。では宮城県の石巻報道室からお伝えします。失礼しました。福島県の相馬港で午前11時11分10センチの津波を観測しています。岩手県の大船渡港では11時20分10センチの津波を観測しています。岩手県野田村では沿岸部に住むすべての世帯に対し午前10時に避難勧告を出し、防災行政無線で高台などに避難するよう呼びかけています。宮城県東松島市は午前10時過ぎに沿岸部に住むすべての住民に避難指示を出しました。南三陸町の避難所になっているホテルを訪れていた女性は、最初は縦揺れで、その後横にゆさゆさと長い間揺れていた、やっぱり地震は怖いです、こういう怖い思いは二度としたくないですと話していました。また避難所になっているホテルの従業員の31歳の男性は、それほど揺れは感じませんでしたが、低音でゴゴゴという音が聞こえました。前の津波で堤防などが壊れているので、少しの潮位の変化でも高い位置まで浸水する可能性があるので、海岸近くにいる人たちは少しでも早く高台に避難してもらいたいですと話していました。では続いて石巻報道室からお伝えします。
これだけですか。震度4を観測した宮城県石巻市にある NHK 石巻報道室です。宮城県沿岸の津波の到達予想時刻は過ぎていますが、海の様子はここの報道室がある高台から見る限り大きな変化はありません。警察や消防にも今のところ被害の情報は入っていないということです。津波注意報を受けて石巻市内では特に海沿いにある小勝地区の全世帯を対象に避難勧告が出されています。小勝地区は今年3月の巨大地震による津波の際も住宅など地区の建物の7割が流されるなど特に被害の大きな地区でした。石巻市小勝支所の職員によりますと、避難勧告を受けて海岸付近には住民やボランティアの人たちの姿は見られないということです。また石巻市では小勝地区以外にも市が防災無線を使って高台付近にいる人に向けて海岸付近にいる人に向けて高台への避難を呼びかけています。地震の時この報道室でも細かい横揺れが1分ほど続きました。報道室は石巻市内の高台にありますが、近くの公園では津波注意報が出された後何人かの住民が避難のために訪れ、高台から不安そうに海の様子を見守っていました。今日はイギリスのブラウン国務大臣も石巻市の視察に訪れていて、地震と津波注意報の発令を受けてこの高台に避難してきていました。また地震が起きた時、石巻市役所5階の会議室では仮設住宅の入居説明会に30人ほどの被災者が集まっていました。揺れが大きくなると市の職員が窓際から離れてくださいと呼びかけ、一時被災者たちは会議室の外に避難しましたが、しばらくすると揺れが収まったので怪我をした人などもいなかったということです。
以上、宮城県などの情報を仙台からお伝えしました。
はい、現在も岩手、宮城、福島の3県に、津波注意報が出ています。気象庁によりますと、福島県相馬港で午前11時11分ごろに高さ10センチの津波を観測しました。また岩手県大船渡港では午前10時44分に続いて午前11時20分ごろに高さ10センチの津波を観測しました。画面には大船渡港、午前11時20分だけとなっていますが、この前にも午前10時44分 津波、高さ10センチの津波を観測しています。この記録はあくまで検潮所での記録です。実際の津波の高さ、場所によってはこの数倍の高さにまで及ぶ恐れがあります。現在岩手、宮城、福島の各県に津波注意報が出されています。宮城県の金華山沖の海上に設置された GPS 波浪計で午前10時半ごろに津波の第一波が観測され、付近の沿岸では高さ50センチの津波が押し寄せると推定されています。今新しい情報が入りました。津波注意報はすべて解除されました。津波注意報はすべて解除されました。今新しい情報が入ってきました。岩手、宮城、福島の各県の沿岸に出されていた津波注意報はすべて解除されました。
So if anyone understands Japanese, you'll know what's going on. You can sort of get an idea of what's going on because of, you know, the pictures and all that sort of stuff. But it's been interesting in a culturally weird sort of way. Anywho, thank you very much for listening. Hope you have enjoyed this. And if you're listening this far into the episode, I know I did say goodnight into web a bit earlier, but it always pays to listen to the end. I'm actually calling this episode hashtag Earthquake11 because Shauno suggested that I should use that hashtag for Twitter. So, Shauno, hashtag Earthquake11. Very good. Hope I don't have to use that any more other than today. So, from Tokyo, Japan, good night, interweb, and keep listening out for episodes 324, 325. Good night.